Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということで、ブライトビットブラザーズステージ207です。
ありがとうございます。
今回のテーマは、ドラクエロト三部作の思い出。
はい。
ということで、お便り募集をしたところですね。
はい。
今回もたくさんのお便りいただきましたので、紹介していきたいと思うんですが、まあ、今回は、ドラゴンクエストシリーズの1作目から3作目までに絞って、まあ、募集してるんですけど、まあ、そのね、1から3とはいえ、その初代のファミコン版を遊んだのか、スーファミ版なのか、はたまたスマホ版なのかとかね、かなりたくさんのハードに移植されてるので、
そうですね、
いろんなこう違いがあるとは思うんですけど、まあ我々と世代が近い方ならファミコンの思い出なんでしょうけど、そうじゃない人ならスマホ版とかね、DS 版とかいろいろあるんですが、
はい、
まあそういう意味では本当にこう長期間にわたってで繰り返し移植され遊ばれてるタイトルですよね。
そうですよね。
ね、あんまりこういうパターンってねないですよね。他で言うとまあファイナルファンタジーとか、
はいはいはい、
ありますけど、
まあでも本当に有名作ならではですよね。
そうですね、これだけ繰り返しリメイク移植されるというのは、なかなかないですね。まあ、なのでね、今回お便り募集した際にもね、多分たくさんお送りいただけるんじゃないかなと思ってたんですがね、
はい、
まあ、期待した通りにね、たくさんいただきましたので、
いただきましたね、
はい、紹介していきたいと思います。
はい、
今回当然ながらですね、ネタバレありとなっております。
そうですね、
はい、まあ、ここ制限してしまいますと紹介できなかったりとかすることもね、
はい、
あると思いますから、
はい、
でこのロト三部作というのはもう三部作まとめて一つの話ということで、まあ、ネタバレすることが大いにいろいろありますので、まあ、そちらご注意いただいて。
そうですね、
はい、
ネタバレのつもりで皆さん書いてないというか、はい、
そうです
か、みんな知ってますよねっていうノリなの で、
そうです、
もしね、はい、これからロト三部作をやるぞっていう方は、
いや、そういう方もいらっしゃるかもしれないですよね。
ね、
う
ん、じゃあ遊んでから今回は聞いていただいた方がいいかなと、
は
い、
なのでネタバレにはご注意くださいということです。
はい、
では今回もよろしくお願いします。
お願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
タケさんからいただきました。
はい、
はじめまして、いつも楽しく聞いています。ドラクエリアルタイム世代です。ドラクエ3で画期的だったのは、主人公だけでなく一緒に旅をするパーティーのメンバーに自分の好きな名前を付けられるところでした。かっこ1は基本的に一人旅、2はあらかじめ用意されていたものが勝手に付けられてしまうというシステムだったので、かっこ閉じる。ある日、同級生、かっこ彼はイケメンでスポーツマン、女子にも人気があるクラスの中心人物、自分とは少し距離がある感じ、かっこ閉じるの家へ行って、彼が進めているドラクエ3のデータを見たとき、彼のパーティーの中の賢者に自分の名前が使われているのを発見しました。それに気がついたときは、なんでそれほど仲も良くない自分なんかの名前を使っているのかという疑問もありましたが、自分が彼にある程度は認められているような気がして、嬉しいようなちょっと照れくさいような不思議な気持ちがしました。これからも更新楽しみにしています、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まず最初のお便りですが、
はい、
ドラクエリアルタイム世代ということで、まあ、ファミコン版ということですね。はい、まあ、なんか年代的には我々と同じぐらいかな。
そうですね。
はい、近い感じでしょう。
うん、
で、ドラクエ3の話ですね。まあ、言われてるみたいに、一緒に旅するパーティーメンバーに名前を付けられると。
はい、
確かにこれは大きかったですね。で、この後のエピソードが面白いですね、これね。 そんなに仲良くないけども、まあ家に行ってゲームを遊ぶぐらいの仲ではあると。で、この自分と少し距離がある感じというのはおそらくその仲の良さというよりは、
うん、
彼の属性というか、
はいはい、
イケメンでスポーツマンで女子にも人気があるクラスの中心人物って、これ完全にあの少女漫画でいうところのヒロインの子が憧れる男の子みたいな。
髪がサラサラしてる感じ。
そうそうそうそう。完全にイケメンですよね。
うん。
だからそういうところでなんか精神的な距離感を感じてるっていう感じなんでしょうね、これね。
そうですよね。竹さん側がそう感じてて、うんうん、多分イケメンくんの方は友達だって思ってるんでしょうね。
ああ、なるほどね。それもよくあるな。
うん。
よくある関係ですね、それもね。漫画で見ますけど。はい、うん。で、まあ友達の家に行ったと。
うん。
で、ドラクエ3のデータを見たときに、
うん、
その彼のパーティーの中の賢者に自分の名前が使われている。
うんうんうん、
これは確かに不思議な感じはするでしょうね。竹さんからするとね。
うんうんうん、
え、自分の名前つけてくれるんだと、
うん。
で、疑問もあったけども、ある程度彼に認められているような気がして、嬉しかったっていうのが、何かこうその竹さんが感じている距離、
うん、
心の距離が埋められた感じがしたんでしょうかね。これちょっと面白いエピソードですよね。
そうですね。でもな、気持ちはわかりますけど。
わかるわかる。
こんな経験ないけど、
うん。
うん。
しかもね、賢者ってドラクエ3では結構重要な職業なんですよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
うん。
うん。
だからその賢者に竹さんの名前が使われているというのも何か特別なものを感じますが、
うん。
まあちょっとうがった見方をすると、
うん。
遊び人に名前をつけていて、
転職した
転職
のかな
した結果賢者になってた。
いや、 いや違うルートですよ。
まあ仮にね、でもそうだったとしても、
うんうん、
最終的には賢者としてね、
うん、
名前を使ってるわけですから。
うんうんうん、
まあおそらくですけど、この友達はやっぱ竹さんに見せたかったんじゃないですかね。
ああ、そうかもしれない、うんうん。
俺は君のことをこれぐらい仲いい友達だと思ってるよというね、
うんうん、
まあ、意識してたのかしてないかわかりませんが、
そうです、
もしかしたら彼はその竹さんが感じてる心の距離を感じ取っていて、
あ、
さりげなくね、
なんかちょっと壁あるなみたいな、うんうん、
だってね、このイケメンでスポーツマンで女子にも人気があってクラスの中心人物ってことは人の心を読む能力もあるはずなんですよ。っていうことは、竹さんのその距離感を感じ取った上で、
うん、
言葉ではなく、自分が遊んでるゲームでね、うん、俺はお前のこと信頼してるんだぜと。
すごいな。
いやもう、ね、漫画やドラマのエピソードに使えるぐらいのね、
うん、
展開だと思います、これ。
うんうんうん、
だってこれってもう言ったらオチはないわけじゃないですか。
ない、ないですよ。
その時に竹さんがちょっと嬉しいような、照れくさいような、
うんうん、
気持ちがしたというお話ですから、
うん。
いや、これでもその後気になりますよね。その彼とは、その後どういう関係性になっていったのかというね。
あ、
今でもお付き合いがあるのか。ねえ、面白いエピソードですね、
う
ん、これ。
そうですね、うん。まあでも名前の付け方って本当、いろいろあるんだなって思いますよね。うん、ね、
まあ自分の好きなね、うん、漫画とか、アニメのキャラの名前付けるとか。
うんうん、
あとはまあ家族の名前つけるとかね、
うんうん、
友達の名前つけるっていうのはありますけど、
うん
うん、ただこのやっぱ名前をつけられるってその作る側のコストの割にはめちゃくちゃ効果ありますよね、
うんうんうん、
ね、本当に
愛着がやっぱり、
そう、
全然違うと思うんですよね、
いや全く違うと思います、やっぱりね、
うん、
3でそれが入ったというのは、
うんうん、
まあ必然だったんでしょうね、やっぱりね、
そうですね、うん、3はストーリー的にも、誰でもないじゃないですか。
うん、あ、そうね。
2はね、
うん、
血筋というかね。
そうか、そうか。
そういうのがあるけど。
はい。
うん。
では次、長谷川さんお願いします。
はい、大ちゃんさんからいただきました。私は幼い頃、父親の仕事でカナダに住んでいました。当時、カナダには日本人学校があり、小学1年生だった私は土曜日だけ黄色いスクールバスで通っていました。ある日、日本人学校でドラクエが話題になります。復活の呪文に、マルカツは八つ張り、世界一だったのだよ、を入れると強い勇者が出るらしい。私はドラクエを持っていなかったので、よく理解していなかったのですが、 ご近所の日本人家族がドラクエを持っていました。お兄さんに情報を伝え、早速試すと、レベル20の勇者が出てきて大興奮、うん。インターネットがない時代、遠いカナダまで口伝で復活の呪文が伝わるなんて、やはりドラクエはすごいゲームです。チェッカーズの藤文谷二のお兄さん、今でも元気にしているかな、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
切り番ごとのね、はい、お便りコーナーでも、
はい、
もう今やすっかり人気となりました、はい、大ちゃんさんから。
もう知れ渡っている先生ですから、
はい。はい、大ちゃんさんのこの海外シリーズですね。
うんうんうん。
このエピソードも非常に興味深いですね、これ。
そうですね。いや、もう本当に途中ね、文中はあったんですけど、うんうん、いや、すごいゲームですね。本当、カナダにまで伝わる復活の呪文。
そう、これって本当に当時、その住んでいるところで経験した生の話というところが貴重だなと思いまして。
うんうんうん、
実際これはどう情報が伝わってるんでしょうね、これね。
ああ、はいはいはいはい。どう？
まあやはりその、
うーん、
日本人だろうが、そのまあカナダに住んでいる外国の方が、ドラクエをまあ輸入なりなんなりして遊んで、で、その、この復活の呪文の情報も誰かから聞くか、して、
うん、
口コミで伝わってるってことなんですかね、これ。
まあそうだと思いますし、
うん、
まあ時代的に向こうに住んでらっしゃる日本の方って、
はい、
結構お仕事で行ったり来たりしてた人も少なくないのかなと思うんですよ ね。
そうか、一旦移ってずっと住んでるわけでなく、
そうそうそう、
行き来していると。
そう。
なるほどね、それやな。
仕事でね。
うん。
うん、まあ、だとしても、行き来してるのは大人じゃないですか。
うん、そうか。
だからそこで伝わるとしたらね、
うん、
うん、やっぱりすごいゲームというか。
そうですね。だから、時代的にも、まあ、ファミコンが認知され出してた頃とはいえ、
うん、
まあ、やっぱりまだまだ子供が遊ぶものというイメージが強かった頃ですから、
うんうんうんうん、
ただその時でもね、大人で遊んでる方もいらっしゃるでしょうし。
うん、そうそう。あとはね、うん、その日本のお土産だよって言って、それこそこうゲーム雑誌をね。
なるほどね。
買っていってあげて、それに書いてあったとかね。
雑誌は大きいな、確かに。
うん、
うん、うん。日本のゲーム雑誌だよって言って、それを回し、うんうん、あ、それの可能性が高いかな。
うん。
うん。すごいな。
うん。
まあ、こういう不思議ってありますよね、その、この番組でも時々話してますけど、あの、ドルアーガーの謎解きとかね。
うんうんうん。
あれなんかも、今の時代ならわかるけど、あの当時によくそのすべての謎をみんなが理解してゲームセンターでクリアしてたんだなと。
ですよね。
謎ですよね、ほんとね。
うん。
ね。で、最後に、チェッカーズの藤井フミヤに似てたと。
懐かしい名前が出たな。
ね。
まあ、この頃大人気でしたからね、チェッカーズね。ね、
うん、おそらく、あの、前髪がすだれみたいな、髪型だったんでしょうね。似てるということはね。
うん。
では続いて、歳親父さんからいただきました。
はい。
悲しい思い出なんですけど、勇者が死亡、またはパーティーが全滅した時のゴールドの半減で悲しいのに、王様からの無慈悲な言われようはかなり辛い思い出でした。親に小言を言われても楽しくゲームしてるのに、ゲームの世界で何事だとか、情けないと罵倒された時は、いや、俺だって頑張ってるのに、部屋にいるだけのあなたがそこまで言うの？と何か納得のいかない気分になった思い出でした。今思うと、社会人になっても上司から似たようなこと言われたことあるなと余計な思い出も蘇りました。ドラクエは人生みたいなもんなんですね。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。なるほどね。
まあ、これも非常に有名なセリフですね、うん、王様のね、
うん。
死んでしまうとは何事だ、
うんうん。
これ結構話題になってましたから、やっぱり年親父さんと同じように感じてる方いらっしゃるんだと思いますよ。
ああ、うん、そうか。
うん、
うん、そうかもしれないですね。ただまあ、
この王様のキャラも堀裕二さんちょっと狙ってる気はするな。
うん、
憎まれ役としてのね。
うん、ああ、なるほどね。うんうん、
だって、誰でも思うじゃないですか。いや、あんた座って、握ってるだけやん、みたいなね。
うん、まあ、堀井さんはもう、社会に出てる人ですからね。うん、まあ、こういうもんだよ、と。
そうね。
指示出してくる人は、こう、こんな感じだよ、っていう、ね、
で。そこに対してのちょっとこう、皮肉も入ってるのかもしれないですよね。
うん、
偉い人に対してのね。
うん。うんうん
でも、おそらくね、どっちかというと、堀井さん自身が、このドラクエ作ってて、この王様から頼まれて、竜を倒すという設定を聞いたときにね、自然に感じたんだと思うんですよ。なんでこんな王様に言われたままやってるのに。
確かにね。
って思ったことをこう表現して、同じことをそのプレイした人たちが感じてるんじゃないかなっていう気がしますね。だから自然っちゃ自然なんですよね。
まあ、そうですね。僕はあんまり、何も感じずにやって、てたな
ぁ、私はね、その死んでしまうとは何事だっていうセリフはすごく印象深かったんですよね。これってね、だって、ある意味不自然なセリフなんですよ。
はい。
だって、生き返ってるんですよ。
そう。
負けてしまうとは何事だならわかる。
そうそうそう。
死んでしまうとは何事だっていうのは現実世界では使わない言葉ですから。
ないですね。
エンマ大王とかぐらいしか言えないセリフでしょ、これ。
まあ、なんていうか、こう、死生観というか、まあ、この世界では生き返るっていうのが、
そうです。
伝わりますよね、これ
で。これがね、ドラゴンクエストのテキストが優秀であるという話がね、いろいろありまして、限られた文字数で、端的にこの世界のルールとかを表現している秀逸なテキストだっていうね、話があるんですよね。
はいはい。
その中の一つにこれが入ってますね。
そうなんですよね。これ、でも、堀井さんって、字数がいっぱい使えたとしても、こういう文体になる人なんですかね。
なると思います、おそらくね。
ああ、はい、じゃあ、やっぱセンスが。
センスです。本当に、その、これってね、簡単そうでかなり難しいんですよね。
いやー、すっごく難しいと思います。なんかね、突き放してないんですよね。言ってることは結構ひどいと言えば。
そうね。
死んだ人に言うことじゃないんだけど、でもね、なんか温かみは別にないですけど、
そう
なんか冷酷だなとか辛辣だなっていうほどではないんですよね。
このね、王様が言う情けないっていうのは、勇者に対しての期待をすごく感じるからなんですよね。
そうか。そう。確かに。
勇者が、
確かにね、
お前が世界を救ってくれると信じてるんだと。
そうそうそう。
だからこんなとこで負けないでくれと。
まあ、思ってたのと違うっていうね。
だからそんなにその冷たい意味ではないと思うんですよ。奮起させてるんだと思うんですよね。まあ子供の時はね、そこまで考えないです
けど。まあね。
そうそう。
まあそうなんですけど。
でもその、先ほどね、長谷川さんが言ったみたいに、死んでしまうとは何事だっていうセリフには、この世界には死んだ人が生き返ることがある世界なんだよというね、説明が含まれてますね、確かに。やっぱよくできてるな、すごいな。
そうなんですよね。僕がドラクエ好きなのって、やっぱこの文体が、
わかる。
すごく関わってると思うんですよ。やっぱ長くない、すぐ遊びに出してくれるんですよ。文章が短いから、
ね、
説明が端的なので、すぐこう、フィールドに行って戦闘みたいになれるから、そこがね、すごいいいんですよね。
ただ、そのセリフがシンプルというだけではなくて、その中に、十分に伝わる意味とか言葉が使われているというところが、やはり普通じゃない。
普通じゃない、ね。
普通じゃないセンス。
なんか、こう、日本語が上手い人って感じがすごい
すね。すごいですね。本当にすごいと思いますね。
そうなんですよ。だって、頭には残るから。長々喋ったけど、結局なんだっけ、みたいになるより、全然効果的ですよね。
だから、シンプルになればなるほど伝える情報って減っていきますから。その中で、一番伝えたいことを、シンプルに伝えると。しかも文字でっていうね。これは、なかなか難しいことだと思いますよ。今みたいにね、ボイスで喋るってなれば、短い言葉でも感情を込められるんですけど。
はい、はい。
テキストだけですからね。だからもしかしたらこの王様のセリフも声優さんが声で喋ればニュアンスはもうちょっと伝わるかもしれないですけどね。偉そうに言ってるのか。それとも期待を込めて言ってるのかっていうね。でも、年親父さんが、辛いと感じたのは分かります。
まあ、分かりますね。
もう子供からしたら、なんで怒られなあかんねんってね。
そうそう。ゲームの世界で怒られたくないですからね。
そうそうそう。
うん、
では、次、長谷川さんお願いします。
はい。甲賀ヒカルさんからいただきました。ドラクエ1、2、3の思い出。いろいろありすぎて雑になりますが、箇条書きで。小6くらいに出て、 当時のクラスメイトとリコーダーでラーミアのテーマを耳コピで吹いたりしてました、うん、地元の都市伝説であった男の勇者と女僧侶がエンディングで結婚するとか言われてたので僧侶に好きな女の子の名前を入れて再スタートした友人がいた。ファミコン版の3でゾーマを光の玉を使わずに倒したという友人に嘘だろと言ったり、うん、ダーマ神殿にレベル1でたどり着く猛者が現れたり、ミュージックステーションのドラクエ2プレゼントに落選したり、キャラデザインもさすがの鳥山先生、特に女性キャラにはみんなドキドキさせられたはず。まだまだありますが、こう思い出すとドラクエって私たち世代にとっては語らずにいられない大きな青春の一部なんですね、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、たくさんね、うん、細かい思い出というか、うん、いただきましたけど、
うん、
まあ、この音楽をね、耳コピで演奏するっていうのはこれやりますね。
おー、
はい、これ甲賀さんはねリコーダーでやってますけど、
はいはい
は
い、
私はねピアノかな。
お
ー、まあ、当時耳コピじゃなかったかな、なんか楽譜とかなんかで手に入れて、
うんうん、
まあ、それ見ながら楽譜読める子に弾いてもらったりとかね、うんうんうんうん、したりしてましたけど。
これラーミアの曲とリコーダーって、うん、合いそうですね。
合うね。
そうですね。
合う。合う合う。
うん。
めちゃくちゃ合ってると思いますよ。
いいチョイスをしていますね。
うん、なんかイメージ的にこうフルートで鳴ってるような感じのね。
うん。
イメージですけど。うん、であとは、これ面白いですね。うん、この、地元の都市伝説。
うんうん。
男の勇者と女僧侶がエンディングで結婚する。これ、もうこんな話いっぱいあんねやろな、これ。俺見たで、とかね。俺鳴ったで、とかって。
うん、
で、また、それをね、真に受けて、僧侶の好きな女の子の名前入れて再スタートするって、かわいいな。で、ファミコン版の3でゾーマを光の玉使わずに倒した。
うん、
これできるんですか？
いや、どうでしょう。ダーマ神殿レベル1もできるのかな？逃げ回ればできるのかな？
レベル1シリーズはね、なんか、逃げるだけでいけそうな気はしなくはないんですけど。
うん、
光の玉なしでゾーマは倒せへんのちゃうかな。
うーん、
だって、あいつ、確か、闇の何かまと、
衣、
あ、闇の衣かなんかまとってて、うん、効かないんですよね、確か、攻撃が。
そんなんありましたね。
これは、都市伝説じゃない、さすがに。
そうかもしれない。
ね。
うん。
あとは、ミュージックステーションのドラクエ2プレゼント落選したりってね。
これ、どう、プレゼントしてたんですね。
これ、前言いましたけど、あの、ドラクエ2って、歌手の女の人とコラボしてたでしょ。
は
い、
うん、ああ、そう。
歌姫。
か。
うん。
はいはい。
で、
はいはい、
おそらくですけど、その方がミュージックステーション出てたりしてたんじゃないですかね。
なるほどね。
うん。
うんうん。ありそう。
あとは単純にドラクエの人気がすごかった。
まあ、そうですね。
うん、もうドラクエをプレゼントすると言えば、うん、数字が取れるという、時代だったのかもしれない、
うんうんうんうん。まあ、全然あり得る。うんうん、
で、キャラデザ、さすがの鳥山先生ね。
そうですね。
まあ、これはもう、その通り、
うん。
特に女性キャラ、これそうなんですよ。これね、不思議なんですけど、
うん、
鳥山先生ご自身は、私は女性キャラが苦手でも全然可愛く描けないって言われてるんですよ。
めっちゃ可愛いですけどね。
いや、これ、不思議ですよね、
うん。
ずっと言われてますよね。
うん、
女性キャラ苦手で、全然可愛く描けないんですよ、と。でも、そんなことないってね、我々は感じるんですけどね。
うん、
ご本人はなかなか納得されてなかったんですよね。うん、まあでもだからこそもっと可愛く描こうっていうんで、こう、クオリティが上がっていくんでしょうね、多分ね。
はいはいはい、
満足しない。もっと可愛く描けるみたいな、
うん
う
ん。
目標が高いというか意識が高いというかね。
鳥山先生の描く女の子って、服が可愛いですよね。
うん、ああ、あの方っておそらくちゃんと資料を見て描いてますよね。
なんていうかな、独特のファッションセンスがあるっていうか、
うん
う
ん
う
ん、
それがドラクエであろうと、
うん、
まあ、他のね、ドラゴンボールとか、うん、その現実にある服を着ているタイプでも、
うんうん、
ファンタジーでも、なんか一貫したファッションセンスを感じるんですよね。
そこら辺もね、多分イマジネーションだと思うんですよね。このキャラはこういう格好してるんじゃないか、っていうイメージで書かれてて、
うんうん、
まあ、もしくはもう本当ストレートに鳥山先生が見て、あ、かっこいい、かわいいって思うものを参考にするじゃないですか、あの方。
うんうんうん、
まあ、あの、有名なね、ドラゴンボールの人造人間。
うんうんうん、
のデザインとか、まあ、トランクスのデザインとかがね、某映画のキャラにそっくりだって言われてますけど、
うん、
まあ、いうとこなんかもありますし、
うん、
なんかこう見たものを自分なりに吸収してこう表現するっていうところが長けてる方なんでしょうね、やっぱりね。
うん、 まあそうかもしれないですけどね。特にこう露出が高いから可愛いっていうわけじゃないのはね、うんうん、やっぱすごいなと思いますね。
説得力ありますよね。なんか着てるものとか持ってるものに対して、
うんうんうんうん、
本当にそういうデザインありそうみたいな、
うんうんうんうん、
まあ本当にあるものを参考にされて書かれてるんだと思うんですけど、まあ、
そうですね。
うん、私も鳥山先生の絵の好きなところはそういうところなんですよね、
うんうん、
本当にありそうな武器とか装備を身につけてるっていうところが、
うんうん、
でたまにねこんな腕曲がらへんやみたいな装備とかあるんですけど鳥山先生の身につけてるものってすごくリアルに感じる、
うん、そうですね、
うん、
シンプルなんですけどね一個一個はね、
う
ん、
そうそうそう、
うんうん、でも組み合わせがうまいのかな。
そうですね、それも。
うん、そうかもしれない。それこそね、女僧侶なんて、うん、なんかすごくいいデザインだな、
ね。いや、あれは、すごい斬新なデザインですよね、あれ。
ね。
全身タイツになんか前後の前掛けだけみたいなね。
うんうん。
あれはほんとすごいデザインだな、と。まあ、実は理由聞いてみたら、いや、書くの楽だったからっていうことを言いそうじゃないですか、あの方。
言いそう。
ね。ねえ、ドラゴンボールのナメック星編は、背景描くの楽だったから何も描かんかったみたいなね。
うんうん、
そうなの?とか思ったけど、
うん。
でもそこにこう何か意味を感じる説得力のある絵を描かれますからね。
そうですね。
決してその楽してると言っても本当に楽してるわけじゃないですから。
うんうん、
そこが、やはり才能というかセンスなんでしょうね。
ですよね、
うん。で、最後、こうやって思い出すとドラクエって、私たち世代にとっては語らずにはいられない大きな青春の一部と、
うん、
まあそうですよね。やっぱ、うん、一番多感な頃に、うん、みんなで遊んでこう情報を共有してね。
ですね。
まあ共通言語でしたからね、うん、本当に当時。
でしたね。う
ん、家で遊んで学校行ってどこまで行ったっつってね、
うん。
俺ここまで行ったよとかこんな敵おったよとかねこんなアイテム見つけたみたいな話ができると、
うん、
うん。まあ青春の一部ですよまさに。
うん。
うん
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
で続いて岸和田てんこ盛りさんからいただきました。
はい。
ドラクエ1は兄貴やってるんで見てただけやな。ドラクエ2は兄貴の勧めで結構プレイしたわ。パスワードの紙なくして探し回って学校のノートにひたすら書いた覚えあるわ。そんでドラクエ3、兄貴と俺と弟の3人の小遣いを合わせて販売したその日にバンゲリングベイと抱き合わせで買わされた。帰ってプレイ、ちょうど3人分3つのセーブするところが喧嘩しないでいけるやん。でも現実は弟は飽きてやらなくなり兄貴の独占状態に。俺もやりたいけどなかなかできない。ドラクエ3が一つ、ファミコンが一つやからね。兄貴のいない時にひたすらプレイ。ある日めちゃくちゃ自慢してくる兄貴。あと少しでクリアや。俺セーブだけさせて言うたけどコントローラーの取り合いに。するとゲーム画面がバグりリセット。半泣きな俺、兄貴がドラクエ3をやり出したのだがめちゃくちゃ不穏な音が。でお気の毒ですが冒険の書1、冒険の書2、冒険の書3は消えました。怒る兄貴、真っ青になる俺。その時兄貴の会心の一撃が俺の顔に入った。それからドラクエ3は兄貴のものになり俺は頑張ってバンゲリングベイやってた。それが思い出かな。兄貴とはドラクエ5をお互いに買い仲良く情報交換してやったわ。懐かしい思い出です。メイドさんにパフェ注文して持ってきてくれてパルプンテですって渡された。笑ってたらスプーンなかったわ。さすがパルプンテといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやこれも途中どうやろうと思いましたけど最後ですごいいい思い出になりましたね。
そうですね、うん、うん。
兄弟でゲーム遊んでる方って、
うん、
お兄ちゃんがやってるのを見てるっていうパターン結構ありますよね。
多いですね、うん、聞きますね。
これってやっぱり、うん、まあ兄弟のパワーバランスというかね、
うんうんうん、
まあ優先権はやっぱ兄貴にあると。
そうですね。
年上の方が遊んでて、
うん、
それをまあ弟はとりあえず見てる、
うん、
でお兄ちゃんが飽きたら遊ばしてもらうみたいなね、
うん、
感じだと思うんですが、このドラクエ3を、
うん、
お兄ちゃんとてんこ盛りさんと弟の三人で、
うん、
いいですね。三人のお小遣いで、これは揉めるな、揉める原因やなこれ。でもね、セーブするところが三つあると、
うんうん、
これはいいと。
そうですね。
まあ、ただバンゲリングベイと抱き合わせで交わされてて、これ闇があるな当時の。これドラクエ3はこれ多かったんでしょうね。
3は多かったと思いますね。
うん、本当に小さいおもちゃ屋さんは入手すらできなかったはずなんで、
うん、
まあこういうことしたくなる気持ちもわからんではないけど。
うんうんうん。
バンゲリングベアまだマシかな。
うん。
ちょっと遊べる気はするけど、まあただいらないもの買わされて、しかもこれ多分高いわけでしょ、おそらくね。
まあ持ってなかったんだったらね、よかったですけど、うん、人によっては持ってるやつが抱き合わせてあったこともあるでしょうしね。
しかもね、一本の値段では絶対買えてないわけじゃないですか。
うんうんうん。そうだね。
うん。でまあ買えて、で遊び出したけど、
うん、
まあ、弟がやらなくなったおかげで、
うん、
お兄ちゃんが独占してると、
うん、
もうこの後がな、もう兄弟でやってるとあるあるなんでしょうけど兄ちゃんの方がねプレイ時間長いから、
うん、
これはどんどん進んでくるわけじゃないですか、
うんうん、
で俺もうこんだけ行ったでとかね、
うん、
こっからが悲惨な展開ですねこれ、
うん、
絵に描いたような喧嘩でもう音が聞こえますよこれ、
うん、
プーっつってね
ファミコンね。
そう。
弱いっすからね。
そうね。ぷーつって、え、大丈夫つってもう一回付け直したらね。あの嫌な音楽になってね。消えましたと。で、匿名の喧嘩というね。
うんうん、
これでもかわいそうですね。お兄ちゃんに殴られた上に、もうお前にはやらさんと。
あったんでしょうね。
ね。みんなでお金出したのにね。
うん。
ただ、ここで終わってたらすごい悲しい思い出だったんですけど、その後ね、ドラクエ5は、それぞれ買って、仲良く情報交換して遊んでたと。
うんうんうん、
ああ、よかったって思いました。これなかったら、後々までこう引きずってるのかなとかって思っちゃいますけど。
うん、なんだかんだで仲いい兄弟なんだなっていう感じですね。
まあ、やっぱりね、ゲームの話できる最も身近な人という意味では、兄弟っていうのは貴重ですから。
うん、
うん、で、最後ね。
うん。
これは唐突に。これはメイド喫茶に行った話かな。
これなんだろう。ね。日本橋とか。
ああ、そうでしょうね、多分ね。
うん。
パフェに注文したら。パルプンテです。これ商品名なのこれ。
どういうこと？なんかドラクエコラボでもやってたんですかね。
なるほどね。
うん。
でも、パフェにパルプンテってつけるセンスはなかなかですよね。あれかな、どんな味するかわからないみたいな。
あ、なるほどね。うん。
うん。
うんうんうん、
でもそれどころか、スプーンなかったって。意外なところでパルプンテの効果出たな、みたいな、
うんうん。
きっちりオチまでつけていただいてね。いやでも素敵な思い出だと思いますよ。
はい、
今となってはね。
うんうん、
当時はいろいろ辛かったり痛かったりしたと思いますけど。はい、まあ、今となってはね、お兄さんと笑って話せる話じゃないかなと思いますけどね。うん、では、次お願いします。
はい。エゾノシンさんからいただきました。ドラクエ1、2は友人宅などでプレイを見ていた記憶がありました。ドラクエ1でフィールドで攻撃魔法を使っていて、どうやらギラ等を唱えると一部の敵が出にくくなるという噂がその地域には流れていたようです。本当は MP が減るだけらしいです。ドラクエ2の思い出は友人がロンダルキアの洞窟が辛くて交代させられたことでしょうか。あれは辛かった。ドラクエ3は本体ごと貸してもらい、思う存分楽しめました。ピラミッドで黄金の爪を拾って、これは素晴らしい武器だと思い装着していて、やたらと敵とエンカウントする気がしていましたが、気にせずプレイしてました。副作用でエンカウントが増える武器と知るのはやや後でした。まあレベルがたくさん上がって良かったですけど、ちょっと辛かったです。一番テンションが上がったところは裏世界に降りて空が閉まって見てみるとアレフガルドだった時でしょうか。そしてクリアして主人公がロトであるとなった時、ゲーム開始時にロトが入る名前が付けられないということが壮大なフラグだったのだと気づき驚いた記憶があります。やっぱり3が一番好きですねといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらエゾノシンさんは 1,2,3 それぞれね思い出を書いてくださったんですが、
はい、
うんうん、1,2 は友達の家でプレイを見ていたと、
うん
うん、でこの面白いですね、ここもあのまたその地域の都市伝説なんでしょうかね。フィールドで攻撃魔法を使ってギラを唱えると一部の敵が出にくくなる、
うん、
またこれまことしやかな。これでもドラクエ1ってフィールドでギラは唱えられへんのちゃうかな。
そうなんすかね。
戦闘の時の呪文ですからね、ギラって。
うんうんうん。
うん、 あれかな、戦闘中にギラ使うと、その後敵が出にくくなるとかっていう噂かな。まだこれ。
あ
うん。まあ、例えばほら、水属性の中敵がいたとして、
うん、
ギラ唱えると、こう蒸発してしまってこう出にくくなるとか。
うんうんうん。
ありそうやけど、まあ、こんな噂山のようにありましたからね、当時ね。あったあった、
うん。
本当は MP が減るだけらしいです。もうその通りですよね。魔法使ってるからね。で、この2の思い出も、これもう皆さんあるあるって感じでしょうね。うんうん、
はい。
ロンダルキアの洞窟が辛いから、やってくれと。うんうん、これもう2で大体ここのこと言いますね、みんな。
いやー、辛いですからね。うんまあでも最後にあってよかったですよね。
そうです、ほんと。
あれが中盤の洞窟だったら、ほんとみんなそこでやめてたし、
う
ん、
そうね、多分挫折してるでしょうね。
うん、ドラクエ自体の評価もすごい下がったような気がします、ね。
わかる。でもここを上げてドラクエ2はきつかったという方多いんで、
うんうん、
私ね、個人的には実はそれほど感じてなかったんですよね。前のね、ドラクエ会の時も言ったかもしれないですけど、
うん、
もうボス直前のとこなんやから、まあそら敵も強いわなって納得してたんですよ。
なるほどね。
で、私はプレイスタイルとしてはもレベル結構もう上げてから行くタイプなんで、
うんうんうん、
ちょうどええわと、もうここでレベル上げまくったれっつってね。かなり経験値稼いでた覚えがありますね、
うん。
だからそのシチュエーション的にここはもう強い敵出てきてもしょうがないというか、むしろボス前に来てるんだなっていう緊張感がありましたね。
まあ確かに。
うん、
なんか場所もね、岩山だらけのとこに出るし、もうなんかただならる雰囲気はすごくありますからね。あそこは
もう他の人が一切寄りつかない場所みたいな、
ね。そう、うん。
で、3がね、本体ごと貸してもらって思う存分楽しめたっていうね。
うん、
で、このピラミッドもこれ、ドラクエ3ではよく出てくる話題ですけどね。
僕と全く同じです。
わかる。え、長谷川さんも気づかなかったんですか？
気づかなかったと思います、最初は。
うん。なんかやたら敵出てくんなって思ってたんですね、じゃ
あ。思いましたね。うん、っていうか、ピラミッドがそういう場所なのか、ね、と思ってたような気がする。
思いますよね。ピラミッドってお墓ですからね、うん、そもそもね。う
ん、でね、うん、マミーだかなんだかミイラ系が、硬いんですよ。
う
ん、
そう。硬、うん、いのか体力多いのかね、なかなかね、倒せないですよね。
そう。だけどね、やっぱ黄金の爪ってね。
強い。
かっこいいもの。
いや、ほんで、もう実際強かったですからね。
強いですね。うん。
で、まあこちらも、エゾノシンさんは、呪いのせいって気づかなかったっていうのは、多分敵倒してレベルがどんどん上がるから、こりゃいいやって感じだったでしょうね。
で、
最後ですね。一番テンションが上がったところ。裏世界に降りて、空が閉まったら、アレフガルドだったというね。まあ、ここですよね。
そうですね。
ね。
うん、
で、その後、まあ、クリアして、一作目に繋がると、いうことを知った時に、この3のゲーム開始時に、プレイヤーの名前にロトが入れられないっていうね。これ、ありましたね、確かに。
そうなんですね。もうなんか、確か聞いた覚えは。
そう、これね、私はドラクエでロトっていう名前使ったことないんですけど、
僕もないな。
一作目遊んだ人は、2、3とかでロトって入れようとした人はいるはずなんですよ。
あ、
やっぱ勇者ロトっていうのを知ってますから、そこにあやかってというかね、ところがつけられない、これ不自然ですよね、なんでって絶対最初思うじゃないですか、ただまあ勝手にね、あ、まあやっぱり勇者の名前やからつけられへんねんなって思いますよね、単純にね、ドラクエの勇者の名前だからまあプレイヤーの名前には使えないんだろうなと思ってたら最後の最後で、そうかと、最終的にどんな名前でクリアしようが自分がロトになるんだと、かっこよすぎますよね、これ。もうこのフラグに気づいた時に驚くって。
そうですね。
まあ、こんな経験したらまあ忘れないですよ。
ただ、江戸の神さん、1と2を友人宅で見ててよかったですよね。
そうですね。確かに。
そう、振りがね、知らなきゃこの感動もできないから。
そうですよね。まあだから、3だけやったとしても、あ、1に繋がるんだな、ぐらいのね。なるほどね、みたいな感じですけど。だからちゃんとお話を理解した上で遊ばれてたってことですよね。いや、でもこれ感動するな。私はこれね、ロトの名前入れなかったんで気づかなかったんですけど。
僕も気づかなかったですけどね。
これは、すごい驚きとともに感動しますね、ちょっと。だって、そもそもその自分がロトだったって気づいたことだけでもね、感動しましたけど。
いや、もう、 あれはすごいですよ。
すごかったですね。
うん、壮大な振り、ゲーム2本使って、
ね、
やってるんだもん。
しかもそのね、最初から考えてた設定じゃないですからね。
うん、ね、後付けですから。なんでしょう。いやー、すごく賢いなー。
素晴らしいですね。
うん。
じゃあ続いて、ゆきやすいまるさんからいただきました。
はい。
親が飲食店をやっていて、兄弟もおらず、だいたい夜10時ぐらいまでは一人で留守番をする毎日でした。宿題さえやってしまえば、あとはゲームやり放題で、楽しいといえば楽しいのですが、小学校低学年の頃は夜も遅くなってくると少し寂しくなってきます。そんな時の定番が物語やレベル上げに没頭できる RPG をプレイすることで、特にドラクエ3とドラクエ4は何度クリアしたかわからないほどです。当時アクションゲームやシューティングゲームも好きだったのですが、難しいゲームが多く、マリオを含めほとんどクリアすることができませんでした。でもドラゴンクエストはコツコツ敵を倒していけば確実に強くなるため、時間はかかりますがクリアすることができる。ドラクエで初めてゲームのエンディングを見た達成感が病みつきになり、ドラクエからファイナルファンタジー、ナイトガンダム物語、天地を喰らう、ゴエモンガイデンと果てない RPG の旅に出て、気づけば一人での留守番が寂しく早く過ぎれば良い時間から楽しいワクワクの時間に変わっていました。自分がゲームをこんなに好きになれたのはドラクエのおかげだと思っています、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、ゆきやすいまるさんが今でもね、
うん、
毎日ゲームをクリアしている理由の一端が明らかになりましたね、これ、
うんうん、
いや、すごいいい経験をされてますね。
うん、まず、
うん、
いい子なのが、
ああ、もうそうですね。
宿題さえやってしまえばですから。
素晴らしいですね。
みんなやらずに遊ぶんですよ。だって監視の目がないんですよ。親御さんお仕事でね、夜10時までいなくて、一人で留守番なのに宿題をやる。
ゆきやすいまるさんは、
はい、
これまでのお便りからも、
はい、
育ちの良さが出てるんですよ。
はいはいはい。
お父さんのエピソードとかね。
そうですね。
お父さんのね、教育が素晴らしかったんですよね。
だからきっとそうなんでしょうね。うんうん、
だから、ゲームはダメだ、宿題しなさいじゃないわけですよ。
そうそうそう、そう。
ゲームしていいよ、
うん。
宿題終わってたらね、と。
そうそう。
これですよ。
やるんだったら、先にやることやっといてね、うん、っていうだけ。まあでもそれがね。
そう。
できないんですけどね。
で、おそらくね、その、ご両親が飲食店やってたということでね。
うん。うん、
キャスイマルさんは、その、ご両親が働いてる姿を見てるはずなんですよ。
ああ、なるほどね。
当然。
うんうんうん。
そんな中で自分だけが遊んでばっかりもいられないという気持ちもあったんじゃないですかね。
そう
か、子供ながらに、
うん
うん、ね、このあたりがそのゲームできて楽しいけどやっぱちょっと少し寂しくなってくるっていうのがね、すごくわかりますよね、
うん
うん、まあうちもね、両親共働きだったんで、
うん、
まあ、いわゆる鍵っ子ってやつだったんですよ、
うんうん
うん、だから家帰ったら大体もう誰もいなくて自分で鍵開けて、
うん、
で、まあ晩ご飯ぐらいまで好きなように遊べる時間ではあったんですが、
うん、
まあ雪やすいまるさんほどね、いい子ではなかったんで、
うんうん、
外ほっつき歩いてましたけど、
うん、
で、その寂しくなってきた時に気を紛らわすというか、その物語やレベル上げに没頭できるロープレイがいいと、
うん、
このあたりもちょっとこう大人びてますよね、なんかね。
うん、
特にドラクエ3と4を何度クリアしたかわからないっていうのもね、多分、
うんうん、
まあ、ここから推測するとたくさんゲームを買ってもらえるという環境ではなかったんでしょうね、
うんうん、
だから気に入ったものを何度も遊ぶと、
うんうん
うん、まあ、アクションやシューティングも好きだったですけど、まあ難しいですよね、
うん、
わかりますよ、
うん、
そんな中そのドラクエはコツコツ敵倒していけばね、
そうそうそう、
確実に強くなる、
そうそうそう、
で、時間かかっても確実にクリアできるって、これがね、
うん、
ドラゴンクエストという RPG が受けた理由の一つなんですよ、
うんうん。そうですね。
本当にゲームで初めてクリアしたのがドラクエという方はかなり多いと思います。
ああ、それは多そうだな、
多いと思います。
まあドラクエじゃないにしてもロープレだっていう人はね。はい、
スーパーマリオって、
うんうんうんう
ん、遊んだ人の人数はめちゃくちゃ多いと思いますけど、
うん、
クリアした人数ね、
うん、
果たしてどれぐらいいるかと、
うん
うん、おそらく比率で言うとスーパーマリオよりドラクエの方がクリアした人は多いと思う。
ですね、
うん
うん、ドラクエを途中でやめるっていうのは飽きるぐらいしかないもの、
う
ん、
そうですね、飽きる、もしくは謎で詰まる、
あ、まあそれもあるかもしれない、
うん、
でもね、マリオはね、うん、やりたくてもどうしてもっていうことがあると思うんです
ね、アクションゲームって良くも悪くもね、テクニック次第なんで、
うんうんうん、
自分が上手くなっていけばクリアできるんですけど、
うん、
まあやっぱり相性というかね、苦手な人もいますから。
そうそう。
うんうん、で、ドラクエで初めてね、
うん、
クリアしてエンディング見た達成感。
うん、
これが大事なんですよ。
うんうん、
この達成感が、ゆきゃすいまるさんは大人になった今でも続いてるんですよね。
そうですね。
だから毎日あれだけゲームをクリアできるんですよね、やっぱり。
うん、
いや、素晴らしいなと思いますね。
うん。
うん、私もね、達成感感じたはずなんですけどね。積みゲーしちゃってますが。で、このね、最後のとこいいですよね。この、いろんなロープレをね、
うんうんうん、
遊んでいって、
うん、
気づけば一人での留守番が、
うん、
寂しくて早く過ぎればいいのになと思ってた時間から楽しい時間に変わってきたっていうのもね、
うん、
これもその、ゆきゃすいまるさん自身がね、
はい、
自分で前向きに過ごそうという結果だと思うんですよね。
ね、うん、まあ、自分で見つけた時間の使い方だから、
うんそうですね。
いいですよね。
ね、誰かから言われたわけじゃなくて。
そうそう、きっとね、
うん、
親御さんもね、
うん、
ちゃんと宿題もやってて、
そうそう、
なんか楽しく過ごしてくれてんだったら、
うん、
ゲームを悪いものって思わないですよね。
うん、そうですね。
ありがたいな、みたいになってたかもしれないですからね。う
んでね、その多分、親御さんからすると、
うん、
イカスイマルさんに対して申し訳ない気持ちもあったと思うんですよ。
うんうんうん、
自分たちがずっと働いてるから、
うん、
家にいないっていうのも分かってますし。
うん、
だから、ちょっとこう、罪滅ぼしじゃないけど、
うん、
だからゲーム買ってあげてね、
うん、
悪いけどこれで遊んでてくれっていう、まあ、追い目的なものも、引け目的なものも感じてたんじゃないですかね。
うんうん、
でもそんな中でもね、イカスイマルさんは真面目に宿題やった上でゲーム遊んでおとなしく過ごしてたっていうのは、
偉い。
偉いし、そのやっぱ親御さんとの信頼関係が見えますよね。
そうですね、
うん。
うん。
お互いを信頼してたんだろうなと。
うん。
うん、そして最後ね、
うん、
ゲームをこんなに好きになれたのはドラクエのおかげだと思ってますと。
うん。
いやでもこういう方は他にもいらっしゃる気がしますね。こう言われたみたいに初めてクリアしたというか、うん、クリアする喜びを知ったゲームという意味ではドラクエは結構貢献してるんじゃないかなそういうの。
そうですね。僕もそうかもしれないな。なんだろう、最初にクリアした
の。ねえ、なんか覚えてないですね。
うん。でも、ドラクエの可能性は確かに高いですね。うん。
では次、長谷川さんお願いします。
はい。タッシーさんからいただきました。ドト三部作の物語とは全く関係ありませんが、初期のドラクエといえば、復活の呪文の印象が強いです。誰が考えたのか知りませんが、なぜかみんなが知っていた、桑田、清原、篠塚、中畑、原、石井。丸カツのバカ野郎、バカ野郎、バカ野郎。ゆうてい、みやおう、きむこう、堀井裕二、鳥山明、ペペペペペペペペペペ、などなど。あと、兄がノートに書いた復活の呪文を弟の私に音読させながら入力したものの復活できる。ちゃんと読んでるんか、は、と、ほ、間違ってないか、など、理不尽にキレられたのも今となっては笑える思い出です。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、必ず来るだろうなと思っていた復活の呪文の思い出と。
そうですね。
まあ今となっては本当にね、ロストテクノロジーですけど。
そうですね。
うん。
全然体験したことない人いますよね。はい、うちの番組聞いてる中でもね。
データをセーブするなんてことは、
うん。
当たり前すぎて。
そうです。
今の時代ね。
だって今勝手にセーブしてるでしょ。
そうです。もうセーブするじゃないからね。
うん。
うん。
セーブする場所に行くことすらしないんですよ。
そうですね。基本歩いたら勝手にセーブしてますから。
怖いわ。
うんね。で、復活の呪文っていうのは、まあ、当時セーブできなかったから、パスワードでメモしておいて、そこから続きができると、いうことなんですけど、この、今でもね、いろいろ有名ですけどね、復活の呪文が、意味がある文章になっているというね。
はいはいはい。
うん、もう特にこの、ゆうてい、みやおう、きむこう、堀ゆうじ、鳥山明、ペペペなんてもうめちゃくちゃ有名で。
そうですね。これが一番有名じゃないですか。
でしょうね。
でも、桑田清原っていう、この野球選手の名前でね、
うん、
とりあえず試した人がいるから見つかったわけじゃないですか。
そうですね。
こう時代感じますよね。
そうですね。
野球がすごくコンテンツとして盛り上がってたとか、
うん、
人気のあるスポーツだったから。
これでも知ってます？未だにこのドラクエ1の呪文ずっと解析してる人いるんですよ。最近見てないけど、昔ね、ツイッターで、
はい、
何か事件とか、話題になることが起きると、
はいはいはい、
その事象に合わせた意味のある言葉を、
見たことある。
あるでしょ？羅列して、
うんうんうん、
この呪文を入れると、
うん、
レベルいくらの、こういうアイテムを持った勇者ができますっていう、その勇者がまた、
うん、
なんかその事件に関連するステータスになってるんですよね。
うんうん、
あれが本当によくできてんなと思って。だからいろんな文章を考えて打ち込んで、試されてるんでしょうね、あれね。
そうでしょうね。
いや、すごいなと思いましたね。でね、この、次のお兄ちゃんがノートに書いた呪文をね、読めと。で、お前が読んだやつを俺が打っていくと。で、ピッて入れたら呪文が違いますって言われてね。まあ、ちゃんと読めよと。いやいや、兄ちゃんが書いたん読んでるんや、俺は。
歯と歯は間違ってないかってこれ。
いや、もうこれはお兄ちゃんが書き間違えてますね。
軍隊のセリフみたいに。
これメモする時点で間違えるかもしれへんから、もう、
うんうん、
そういう経験した人は2回書いたりするんですよね。
そうです。
うん
うん、
呪文って聞くたびに変わるんで、
うんうんうん、
2回書き留めたりするんですけど、
うんうん
はい、まあこれ理不尽に切れられたのに、うんうん、今となっては笑える思い出だっていうのはね、今は関係が良好なんだなと、
うんうん、
いうことでほっとしますけども。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
ではそろそろエンディングなんですけども、今回はですね、
うん、
実は前編となっておりまして、
はい、
たくさんお便りいただいたっていうのと、まあ、今回は我々もドラクエの話をしたいという意図もありましたので、
うんうん、
一つ一つのお便りに対して結構長めのコメントさせていただきましたので、
はい、
二つに分けてね、
うん、
前編後編でお送りしたいと思います、
はい、
とりあえず今回前編、
うん、
で次回ステージ208はドラクエロト三部作の思い出後編ということでね、引き続きいただいたお便り読んでいこうと思いますが、
はい、
今回長谷川さんのレトロゲームプレイレポートの方はお休みということでよろしいでしょうか、
うん、はい、もうね、
うん、
100% ロトで、
なるほどそういうことね、
はい、
うん、ではいつもの告知お願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組の X アカウントへの DM などでお送りください。ポストの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただくと見つけやすくて助かります。よかったら番組 X アカウントフォローしてください。Spotify もフォローしていただけると最新回が自動的に更新されますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はドラクエロト三部作の思い出ということで皆さんからいただいたお便り紹介させていただきました。
はい、
まあ次回も引き続きお便り回になりますので、
はい、
でね、今回のドラクエ企画っていうのは、まあ、募集の時にも言いましたけどね、毎年ゴールデンウィークには、まあ、なぜかドラクエの話をするようになってたんで、
はい、
で、1回だけテイルズやったんかな、
うんうん、
ロープレーつなが
る、まあ、ロープレーでやろうみたいになってますよ ね、
うん、ねで今回は、ね、最近新しく聞いてくださる方が増えてきたということで、
うん、
ドラクエの話に、ね、参加できなかった方にもぜひ参加していただこうと。
なんせ一桁の時にね話しちゃいましたからね、
う
ん、
そうっすよねあのとっておきだって言って紹介してないものがあるって言ってましたけど、
うん、
最初の頃も出し惜しみしなさすぎて、
ね、そうです
ね、まあ、当然ですよね、始めたばっかりの頃は話したいことがあるからやってるわけですから、
ね、だし、うん、まあね正直いつまで続くのかよくわかんない
そうね、確かにそうだから、まあ、出し惜しみしてたらいつ話せるかわからないみたいな気持ちだったんですよね、
うん、
最初はね、それが今やこれは後にしとこうみたいなねで全然関係ない話していく、
なんかねサイクルがねできましたからね、
あそうね、
10回刻みでの、
あそうそうそう、
全体的な流れだったり、あとこうリスナーさんの好みというか、うん、ねあんまりにも PC エンジンの話してないとそろそろ必要なんじゃないだろうかと思ったりとか、
ね、
まあ、メガドライブしかり、
うん、番組全体のバランスが見れるようになってきた。
さすがにね、さすがにこんだけやってると、
ね、そうですね、
うん、
最初の頃はねよくわかんないんでね、アーケードゲームの話っていう非常に広いことを喋ってましたね
広かったです、
ね、広すぎるやろって今思えばね、
うん、
無理やで、
うん、
あの辺も改めてまたやりたいですね。
そうですね、そういうまあもう一回このテーマでっていうのがね、
あれが、そうそう、
うん、
それまたあのアンケート取るいう話してましたね前ね、
うんうんうん、
だからまた近々やりましょうかそれね、
はい、
過去やった思い出企画でまたやってほしいテーマとかね、
うんうん、
つい最近聞き出した方なんか昔のねテーマ会とか参加できてないですから、
はい、
我々としても新たにいろいろ聞きたいですし、
そうなんです、うん、まあね、そう思っては募集フォームだけはもう
さすが
あるので
仕事が早いじゃあやりましょうこれね、
はい、
それでは次回も引き続きドラクエロト3部作の思い出の後編となりますので、
はい、
聞いていただけたら嬉しいなと思います、
はい、
では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。